小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もアイメイト協会代表理事塩谷隆夫さんをお迎えします。国産の盲導犬第1号とそのユーザーが誕生したのは1957年、初代アイメイトチャンピーと河合清さんです。アイメイト協会の創設者塩谷健一さんが訓練し世に送り出しました。それから65年、今日までその歴史を作ってきたパイオニアの活動について今週もお話を伺います。塩谷さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アイメイト協会では盲導犬アイメイトの育成や視覚障害者への歩行指導を行い、視覚障害者の自立支援、社会参加の促進を目指して活動されています。これまで延べ1400組以上のアイメイトとユーザーを送り出しています。アイメイト協会で訓練された犬は盲導犬ではなくアイメイトと呼んでいますが、ここには大事な意味が込められているんですよね。
そうですね。結局盲導犬って言ってますと皆さん犬の方に目が行きがちなんですね。それでそのこの仕事も犬を訓練することは仕事だと思われて、ですから犬を訓練してその盲導犬ができましたよというような理解になってしまいます。でも大切なのはですね、犬の訓練も優しくないんですけれども、うん、犬を訓練してから今度はそれを使って歩きたいと希望している視覚障害者にきちんとした扱い方をお教えしないと何の役にも立たないんですね。ですからそういった意味、人が主役で犬は人の目の役割をしているということを強調するには、盲導犬、盲を導く犬じゃなくって、うん、視覚障害者の目なんだということを強調したいということでですね、愛っていうのは愛情の愛と、それから私の愛と、それから英語で目のこと愛って言いますね。それを3つ並べまして、愛する私の目の仲間という意味を込めて、アイメイト、私どもね読んでおります。
なるほど。視覚障害者が主体となって、はい、っていう意味の言葉なんですね。
そうなんですね。ですから犬に引っ張られて歩いてるんじゃなくって、犬との共同作業なんです。ですからアイメイトという意味を人に主体を置いて考えていただけるようにですね、広めていきたいと考えております。
さて、先週は塩谷さんのお父様で協会の創業者塩谷健一さんのお話を伺いました。ノウハウのない時代に時にはこう体を張って命がけの訓練で初めて国産の盲導犬というのを世に送り出したわけですけれども、はい、初期のアイメイトユーザーの方もパイオニアとしてとても苦労されたと伺いました。
はい、そうですね。まず今のようにですね、まず公共交通機関使えませんから、そういう意味では、その第1号の河合さんとチャンピーのペアもですね、歩行指導が終わって帰る時にはチャンピーは列車の貨物でですね運ばれたんですね。
そうですか。
はい、木の箱に入れてですね。ですからそういう意味で、それでまた人間で歩ける範囲ってのは限られてますから、公共交通機関使わなければ本当に行動範囲っていうのは 限られてしまいますから、そういう意味でもですね、最初の頃に使った方たちは自分の生活範囲は歩けて大変安全にスピーディーに歩けて便利だけど、移動するときに困るということはみんな共通で抱えた問題ですね。
当時まだね、なかなか世の中にその存在が伝わっていなかった時代に、はい、アイメイトをこう社会に浸透させるために尽力した方々がいらしたそうですが、
はい、
その初期のユーザーさんの中で、はい、特に印象深い方っていらっしゃいますか？
そうですね、これはやはり、石川県のですね使用者の方で、まあ、もちろん石川県で最初の第一号の使用者なんですけども、佐藤健さんという方がいまして、この方の活躍がなかったら未だに公共交通機関乗れないかもしれないぐらいに。
そんなにですか？
はい、大活躍された方です。
どのような方だったんですか？
まずですね、確か一等目使ったのは昭和40年頃だったと思うんですけれども、はい、とにかく活発な方で、北陸地方っていうのは冬の前はみぞれがずっと降ったりして大変なんですね。そういう中を佐藤さんが歩いてる、あるいは2番目の使用者の人が歩いてる、そういうのを見てですね、佐藤さんの奥さんがもうかわいそうでかわいそうでしょうがないと、どうにか、乗せてあげてほしいというようなことでですね、最初は佐藤さんの奥さんがそういうバス会社に掛け合ったりしてですね、でスッとはいかないんですけども、最終的には乗れるようになったんですね。
動かしたわけですね。
そうです、バス会社を、はい、その地元のですね。でそこから佐藤さんも、もともと佐藤さんは非常に誤解を恐れないでタイプで言うと政治家って言いますか、そういう動きが好きな方でですね、で地元の、国会議員の方とも面識があるもんですから、そういう人たちに話してですね、運輸省ですとか、航空3社ですとか、それからバス協会ですとか、そういうところにどんどん話を持ってってですね、下地を作ったと。でその途中でですね、ちょうどやはり教会の近くに、その当時参議院議員の方がいたんですけども、その人が国会で、そういったことに関して質問をしてくださったんですね。1978年ぐらいだったと思うんですけども、それがきっかけで役所の方も動き出しまして、でさらに佐藤さんが当時の奥田慶和さんですとか森喜朗さんですとか、そういった形の口添えを得てですね、役所を回って警察庁行ったり運輸省行ったりということでですね、道が開けていったというのが佐藤さんの活躍ですね。
奥田さんというのはその石川出身で国家公安委員長とか、
そうです、
当時運輸大臣も務め
そうですね、
された方にこう直接切り込んでいかれるわけです。
そうなんです、佐藤さんとってもなんて言うんでしょう、人たらしって言ったら変な言い方ですけど、
魅力的でパワフルな、
皆さんからもですね、あ、佐藤さん佐藤さんってですね、近づいてこられるんですね。ですから例えば小松羽田の飛行機なんか乗っててもですね、国会議員とか県会議員とか、あるいは知事さんがですね、あ、佐藤さんおはようございますなんて、ね、来るんですよね。
あ、すごいですね。
はい、それぐらい、その何て言うの、人脈を持ってる方が自分の問題として、誠心誠意動いてくださったんで、こうやって今の公共交通機関に乗れる道が開けたということを、まあ、目の当たりにしております。
周谷さんもいろいろ同行されたりということもあったんですか？
はい、私もいつもですね、じゃあ明日行くから羽田まで来いよとか言われてですねはいって言って飛んできまして、
はい、
それで一緒にそういったいろんなとこ回りました。
例えばそういう省庁の中とかです
か？そうです、はい、
なんかすごい経験ですよね。それなかなか経験しえないことですよね。
そうですね、ただたまたまいつもそうやっていろんなとこ行けてたもんですから、あんまり大変なことだとも思わないでいたんですけども、はい、
大臣室とかも、
はい、大臣室とかですね、自民党の幹事長室とか、そういうところも行ってですね、普通に話してました。
そうですか、
はい、
すごいな。でもそういうパワフルな、ね、信念のある方がいて、はい、でその声を聞いてくださる政治家の方もちゃんといらして。
そうなんですね。だからやっぱりここもさっきの河合さんと河合さんの周りの人たちの環境と同じで、やはりその中心となる人がいて、その周りの人で支えてくれる人、力添えしてくれる人がなければやっぱことは進んでいかないと思うんですね。
なんか本当に、ね、河合さんもちろんそうですし、今お話を伺った佐藤さんなど、
はい、
こうユーザーの皆さんの、ね、個々の努力があって社会が動いたっていう話を伺うと、はい、やはり、ね、今日までの歴史をそうやって作っていらしたんだなっていうふうに感慨深く感じますが、はい、そのユーザーの皆さんに対して、ね、
はい、
協会が65年の節目を迎えた今、
はい、
こう代表としてどんなメッセージを伝えたいですか？
はい、そうですね、まず何でしょうね、やはりあの社会に出ていつも自分がみんなの代表になるんだと、
うん、
自分のマナーとかですね、それから、自分の愛名ときちんと手入れしてなきゃいけないと、そしてきちんとあの掌握下に置いてなきゃいけないと、そして、心から可愛がってやらなきゃいけないと、この3つをですね、守った上で、どこにいても自分がアイメイト使用者の代表なんだというような気持ちでですね、周りの人から見ても、あ、目が見えなくてもあんなに颯爽と歩けるんだなとか、あんなに姿勢よく歩けるんだなというですね、結局世の中の人たちは誤解 してるわけなんですよね。目が見えないと何もできないとか、いうふうなことになってますから、そういう誤解を解いて、視覚障害者、健常者という垣根を取り除くようにですね、努めていただきたいと思います。
まさに今の皆さんがまたこう未来へとつながる、
はい、
社会をまた変えるかもしれない、
はい、そうですね、
存在に、ね、
はい、
なっていかれるかもしれないですもんね。
はい、
今週もアイメイト協会の塩谷隆夫代表理事をお迎えしました。最近は法の整備や社会の理解も進んで、かつてよりは共生社会に向けた体制が整ってきつつありますが、盲導犬ユーザーの皆さんがそれぞれの生活の中で重ねた努力があって今日があることを実感しました。身体障害者補助犬法、障害者差別解消法によって、盲導犬を理由に入店拒否、乗車拒否をしてはならないことが定められています。こうした法律を多くの人に知っていただき、盲導犬ユーザーが安心して暮らせる社会が広がってほしいですね。来週もアイメイト協会塩谷代表理事のお話をお送りします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は、日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。